はい、それではですね、本日は、あるですね、教育系のジャンルで、毎月、まあ、20から30名稼いでいるですね、人に実際にですね、お越しいただいて、また対談形式でですね、お伝えしていけたらなと思いますので、こちらのですね、音声収録をさせていただいております。で、今回ですね、対談するゲストの方がこちらになります。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。で、ちょっと昨日と、また人が変わったかなと思うんですけど、まあ、またこの人ですね、誰っていう形の方が多いと思うので、まあ、現在ですね、まあ、どんなことをやられてるのかってことをですね、ちょっと簡単にですね、聞かせていただきたいなと思うんですけど。
はい、今は情報
はい。
発信っていう、まあ、ジャンルにはなるんだと思うんですけど、小学生を相手に勉強を教えるっていう形なんですが、
はい。
ただその日々コンタクトを取ったりとかサポートしているのは保護者の方っていう感じで、で中学受験に向けたアドバイスとかそういうことをやってます。
じゃあもうあくまでも教育系という
は
形
い、そう
で
で
発信をしていて、もうあくまでもあれですよね、お母さんとかお父さんとか。
す。うん、そうですね。親の方に対して、まあ、フォローするというか、まあアドバイスしたりっていう感じです。
もうだから本当になんかビジネス系でお金稼ぎましょうっていうのとは全く別ですよ
あ、
ね。
全然違いますね。
もうなんかあれですよね、子供、うちの子供をなんか、いかになんですか、いい学校とか、
うん。
頭いいというか、まあいろん
そう
な
です
将来に
ね。
向けて、なんか投資という言い方もあれだと思うんですけど、
うん。うんうん。
まあそういう、まあ親の世代の方に向けて発信して提供
は
し
い。
ているって形ですよね。
そうです。
で、今はこんな感じでですね、まあ、教育系のジャンルでですね、発信をしていて、もう本当に毎月20から30万円ぐらいですかね、今で言うと。
はい、そう
は
です。
い。稼ぐことができているって形で、なんか多分
はい。
聞いてる方とかだと、なんか教育系とか非稼ぐ系でそんなにすぐ稼げちゃうのっていうのが結構ですね、まあ疑問というか、
うんうん。
まあ、全然なんかイメージがつかないと思うんですけれども、まあ多分もともとこのような形じゃなかったと思うんですね。
そうですね。もともとはただブログでは こう
い。
いうふうに勉強、まあ、家庭学習ですね。サポートするといいですよとか、まあ、YouTube でこういうふうに解くんですよっていうようなことを、本当にもう不特定多数に向けて公開っていうか、なんて言うんでしょうね、紹介はしてたんですけど、まさかこんな自分がちゃんと教える立場に、お願いされる立場になるとは思ってなくて、だからちょっとびっくりっていう感じなんですけど。
その時で言うとあれですかね、去年の12月ぐらいですかね。
そうですね、
初めて、まあ、このような形でお話しする時とかで言うと、まあ、ブログとか YouTube はやってたけど、
そう
まあ、
です
ネッ
ね、
トサイズができてなかったとかですもんね。
最初初めて無料コンサルで相談した時は、全然まだ自分が何をしたいのかもわからないし、そうやってそのお金をもらうっていう流れが頭の中になくて、どうやったらそれが成立するかっていうイメージもついてなかったので、だからまあ思いついたことをとりあえず発信してみたっていうようなところだったと思います。
ああ、なるほど。なんかあれですよね。よくネットとかで見ていくと、情報発信がいいんだよとか、なんかブログやった方がいいんだよとか、まあ結構目にする機会が多いと思うので、まあとりあえずやってみたはいいけど、じゃあ、
そう、もう
そっ
ここ
から
から
ま、
先はどうしていいかわからないっていうところでした。
結構多分多いですよね、そういう方って。
そうだと思います。
なんかやってみたはいいけど、じゃあ、何ですか？なんか人の商品紹介してアフィリエイトするのとか、なんかもう稼ぐイメージがなくて、グ
そう
ダグ
です
ダとやってる
ね。
方って多分多いかなと思うんですよね。
やっぱり調べてても簡単だ簡単だってみんな言ってるんですけど、じゃあ具体的にどうしたらいいのっていうのが、そのトータルで説明してくれる、大枠ので説明してくれる人っていうのがなかなかいなくて、こまごま YouTube はこうやってアップロードするんだとか、こうやったら分析できるんだとか、そういうピンポイントで説明している人はすごく多いと思うんですけど、じゃあ自分の場合はどうしたらいいんだっていうのが分からなくて。
まあそうですよね。まあ、なんか、一対一に向けて発信してるので、しょうがないとは思うんですけど、 まあ、実際自分に置き換えたときに、じゃあ何すればいいのかっていうのは、
うん、
まあ、それこそブログとか SNS も見ても大体わかんないと思いますし、
そうですね。
あとなんか、よくわからない人に気軽に聞いても、なんかそんな親切に答えてくれる方ってなかなかいないかなと思うので、なんか、それはもう頑張ってやるしかないんですよとか、マインドセットですよとか、多分謎のこと言われると思うので、だからそこが、まあ、前回の音声とかで言うと、まあ、ギブしてこうねっていうところが情報発信で必要だよってところなので、やっぱ発信者側からするとそこ提供できる方っていうのはやっぱ信頼関係だったりとか、
そうですね、
この人いいなってことにつながるかなと思うんですよね、
はい。
で、まあその時とかで言うと結構話をしていた時に、その情報発信を教えてる側の人ですね、なんかいろんな人に話を聞いたって言ってたんですけど、
う
ん、
あ、そうですね、
はい。その時ってどういう形で、なんか私のとこっていう言い方あれですけど、私はあなたに対してこんな感じで教えるよみたいなのってどういうケースが多かったですか？
まあいろいろ、例えばアドセンスで、
はい、
安定して、
はい、
なんて言うんでしょう、主婦、まあ、私も主婦だから、
はい、
主婦目線でアドセンスやると、まあ、多少生活が楽になりますよみたいな人もいれば、
はい、
なんかどんどんあの情報発信していこうみたいな感じで、YouTube でなんかラジオみたいな感じで喋って、
はい、
広告収入を得るみたいな方針の人もいれば、
はい、
なんかもうガチで起業しましょうみたいな人もいればみたいな、いろいろでした。
あ、めっちゃいるんですね、パターン的には。
うんうん、
アドセンスでもなんかあれですよね、結構ざっくりしてる方が多いですよね。なんかそのアドセンスで稼ぎましょうとか、そうですね、YouTube でやりましょうっていうけど、じゃあそれって具体的に私は何を発信すればいいのとか。
そう、結局そういう、なんていうか、自分がこうやったから同じことをやってくれれば再現できますよっていう人が多くて、でも私がやりたいことはそうじゃないっていう。
あ、そうですよね。
その、まあ、アドセンスもいいと思うけど、
はい、
でもそれがやりたいんじゃないっていうところがなかなか分かってもらえなくて。
あ、そうです。で、自分の成功事例を教えるパターンのコンサルとかだと、だから結局なんか自分の成功事例を教えるのめちゃくちゃいいと思うんですけど、
うん、
まあ結構やっぱ人によって絶対違うので。
そうなんですよね。あの、
本当ブログ書けない人にアドセンスでブログ毎日書きましょうなんて言って絶対やんないので、うん、
あ、無理ですね。
はい、無理だと思う。あと YouTube
無理でした
無理でした、絶対無理ですよね。で、 YouTube もそうですよね。なんかじゃあラジオでなんか音声毎日上げてこうって言ったって。
あ、そうなんですよね。とにかく毎日上げないと誰も見てくれないとかって言ってて、
はい、
いや無理だわって思い
だ、そうですよ。なんか話すの苦手な人がいきなり YouTube とかやって、
うん、
なんか喋ったりとかしたりとか、
うん、
なんかコンセプトとかあんま決まってないのにとりあえずやっても、なんかそれこそめちゃくちゃ非効率だなと私は思っちゃうので、
うん、本当そう思います。
やっぱそれで言うとどうですか。今だとその、まあ、過去のやってたこととかをこう発信に変えてると思うんですけど、
はい、
やっぱその自分の好きなことを発信できたりしてるのと、そのまあ、うん、言っちゃえば自分がやりたいことではないことを発信するっていうスタイルだと、その違いってどう思いますか？
まず、要はまあ稼げれば一緒っていう人もいますけど、
はい、
忙しい人は絶対にやりたいことをやった方がいいと思います。はい、
ああ、それなんでですか？
だって時間がない中、なんとかやりくりしてやる時間を作るわけじゃないですか。
はい。
好きなことじゃなかったら無理だと思います。
ああ、確かに。
その先に誰か ありがとうって言ってくれる人がいるって分かってるからできるけど、うん、そうでもなくて、ただ毎日何百字を、
はい、
何記事上げなきゃっていう、そうやってなんかこう、追い立てられて やるのは続かないと思います。
あ、本当そうですよね。特に、うん、例えばですけど会社員の方とか、それこそ専業主婦とか主婦の方とかで言うと、うん、まあ、本当時間があんまりない状態でビジネスとかやろうと思うんですけど、
うんう
ん、やっぱそこでなんですか、それこそ苦手なブログ記事書くので3時間かかってやっと一記事あげましたとか言ったら、もうマジで苦痛だと思うんですよね、
うん、いや、もう本当無理ですね。
で、なんですか、多
う
分書く内容
ん。うん。
も、なんかその辺の記事を見ながら書いてるので、別に大したこと書いてないし。
そうですね。アドセンスも、こういう記事を書いてくださいみたいな、ちゃんと具体的に指示しますよとかって言ってて、で、それを見せてもらったんですけど、なんか今やってるテレビの、これが話題だから今すぐ書けますかみたいな感じで、いやいや、子育て中だからみたい
いや、それ結構しんどいですよね。
な。うん、本当、あ、これ無理だなって思いました。
あ、そこにどうなんですかね。情熱持ってる人にもいるかもしれないですけど、まあ、多くの方ってやっぱその自分の強みとか活かした方が、
そうですね。
なんかその人に教わる意味がぶっちゃけないかなと思っちゃうので。
本当そう思います。
だから結構やっぱその得意なこととか好きなことだったら、やっぱその聞かれたらこう、なんですか、1で聞かれたら10ぐらいで返せるじゃないですか。
そう、本当そうですよ。
でもなんか、なんですか、偽りの自分というか、で発信してる人って1で返してももう1ぐらいしか返せないじゃないですか。なんか一般的なことしか返せないので、そうするとやっぱその人に対して与えるとか価値提供とか、じゃあその感謝とかっていうところにつながるかっていうと結構難しいと思うんですよね。やっぱこれ聞いてる方とかで言うと、まあ、それこそ情報発信とかに興味ある方が多いかなと思うんですけど、やっぱそこだと、やっぱ、どうですかね？やっぱお金稼ぐ目的でやるよりかは、やっぱ自分の強みとか、なんですか、得意とか好きってところを、ジャンルというか発信のテーマにした方がいいですよね。
そうですね。やっぱり稼ぐ、系だと埋もれることもあると思うんですけど、強みがあると攻めていけるというか、やっぱり自分も自信を持って発信することができるから、それはいいと思いますね。
だからそれこそあれですもんね。なんか小さな、まあ、専門家じゃないですけど、まあ小さな市場での専門家になれるってところが、まあすごく大きいかなと思っていて。だからどうですかね。同じ主婦の方とか女性の場合だとどういう感じがいいと思いますかね。
まあ、語学系が、まあ、鉄板かなとは思うんですけど、まあ、あとは、例えば子育てにもなんとか法とかいろいろあるから、そういうのでもいいし、食事系の、例えば、その子供にとっていい食事の、なんかプログラムみたいなのでもいいと思うし、とにかく自分がワクワクできること、これやったら楽しいって思えることを、こう、もうちょっと深くやれば、その知識を求めてる人っていっぱいいると思うんですよね。
あ、そうすると、それこそ、主婦の方だったら、子育てとかについて、まあ、みんなが共通だったりとか、それこそ、なんですか、日本全体で考えたら、ずっとずっと発信できるジャンルとかテーマだと
そう
思っ
ですよね。
てて、まあ、結構やっぱなんか何を発信してるかわかんないとか、それこそ得意とか好きがないって方、結構私話してて多いので、だからそれだと、なんか意外と多分気づいてないというか、なんかそれって今普通にやってることって、めちゃくちゃ価値与えられるよねとか、っていうのは結構多いと思うので、やっぱそこが現状自分にとっての得意とか、まあ好きっていう認識はないかもしれないですけど、なんかそういうことを、まあやっぱその情熱捧げるとか。
そうですね。あと、まあ、なんか恋愛とかも、なんか上手に発信してる人いますよね。
ああ、ねえ、結構いいですね。なんか女性目線と男性目線があるので。
そうですよね。やっぱり女性だと、なんか結婚してから夫婦関係が、なんかちょっと変わっちゃったけど、それをうまく立て直す方法みたいなのとか、ね、そういうのもいいなって思ってま
あり
すけ
ます
ど。
よね。あとなんか離婚とか復縁でしたっけ？と
ああ、あり
か。
ますよね。
結構多いので、なんか恋愛経験とか多い方だったら、なんか恋愛ジャンルとかめちゃくちゃいいですよね。
ね、いいと思います。
だからやっぱその情熱捧げられるとか、まあ自分が発信して楽しいとか、だから1聞かれたら10答えられるくらいの
そうで
発
すよ
信の
ね。
テーマを、まあ選ぶという言い方もあるんですけど、まあそれプラス、まあビジネス的にいけるかっていうところだと思うので、まあそのあたりが、まあ発信のジャンルとして、まあうまくいってるケースだと思いますし、他の方もやっぱうまくいってる方はそういう方が多いかなっていうところですね。で、多分今ここまで話を聞いてて、多分音声聞いてる方とかで言うと、じゃあ 教育系のジャンルで毎月じゃあ20から30ぐらい稼いでいるっていう話をしていて、じゃあ具体的にじゃあどういうところで結果出たのかってことを多分知りたいと思うので、また多分答え公開できるくらいの話でいいと思うので、
はい。
まあ少しだけなんか私はこんな感じのところだったから結果のポイント、まあ結果出たポイントとしてはこういうところをやったから結果出たみたいな形、ちょっと教えてもらってもいいですか？
まず、
はい。
インスタをやって、途中からアドバイスもらって、
はい、
最初はまあ半信半疑だったんですけど、
はい、
絶対インスタの方がターゲット的には向いてるからやった方がいいって言われて始めてみて、
はい、
でもう始めてすぐ結構アクセスが増えて、
はい、
でインスタ見ましたみたいな感じでコメントもらうことも多くて、であとはまあ LINE アットに最終的に全て集約するっていう形でやってて、
はい、
まあ、ブログとかインスタとか、まあ、LINE アットとかいろいろあるんですけど、最後は必ず LINE アットにつながるような動線を作ってあって、はい、で、まあ、そこで LINE でだいたい1日 2,3 件毎朝メッセージが入っていて、はい、で本当にためになる情報ありがとうみたいな、本当にただありがとうだけのメッセージが毎日来てて、
はい、
でやっぱりそういうのを見てると、何かさらにそういう人たちに向けて、ファンになってくれた人に向けて、早く私こういうことさらにできますよって投げかけた方がいいのかなって思うようになって、
はい、
それでもうちょっと勢いでオファーをしてみたらどんどん収益につながったっていう形で、
結構あれですよね、入り口を増やしていくことだったりとか、
はい、
あとは多分何ですかね、多分イメージ的に多分以前とかで言うと、まあ、その稼ぐイメージっていうのはついてなかったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、その全体図を理解して、まあ、結局インスタやってる、ブログやってる、 YouTube やってる、まあ、いろんなことを集客やってて、じゃあゴールは結局 LINE アットに持ってって、でそこから LINE アットからその、まあ、セールスってとこに今結びつけてると思うんですけど、
はい、
多分その全体の動線ができたってことが、
そうですね、はい、だから本当にあとは何か投げかければ絶対にお願いしてもらえるっていう形ができているので
それだとどうなんですか、そのファン化の部分だと意識してることってありますか？まあ、多分今だとありがとうって言われるって言ってたんですけど、うんうん、多分多くの発信者ってあんまそういうケースって少ないかなと思ったので、
まあでもその本当にさっきの最初のモチベーションの話ですけど、
はい、
好きなことだからより気持ちも入るし、なんかこう絶対役に立つようなことを発信しようって思ってるからそれが伝わってるし、っていう感じですかね。
もう本当ユーザー目線というか、その人がやっぱその求めてることとか発信できてるってところがやっぱ、なんか例えばその人たち目線で言うと、まあ、本当にそう、それめちゃくちゃ知りたかったみたいなのを発信してくれるからありがとうって言ってくれるとか、
そうですね、だからブログ一つ更新、まあ、本当に週に1回とか2週間に1回しか更新してないんですけど、
はい、
更新したらもう本当にあこういうの知りたかったんですっていう LINE がブワーって入るっていう感じ、
だからめちゃくちゃピンポイント、だから本当にユーザー目線のことを理解していて発信できてることが、はい、まあファン化とか、あとはもう本当になんか無料でちゃんと提供してるってところが、
はい、
だから以前いただいてたので言うと、なんかライバルみたいのがいて、その方とかだとそれこそなんかよくわからん教材みたいなの作ってすぐにオファーだけかけるっていう、
うん、そうですね、
謎の人いたんですけど、
すごい長いオファーをなんていうかこう焦らせて申し込ませてみたいな人もいるんですけど、そういうのは違うなって、結局寄り添ってくれる人じゃないと誰も頼まないと思うし、
だ結局その後のあれですもんね、の、まあ、リピートとかそっちのもっとビジネス的な戦略考えると、うんうん、やっぱちゃんと与えてくれたりとか寄り添ってくれた人の方がやっぱその信頼関係というか、
うん、
構築できるかなってとこなので、
はい、そう思います。
だから結構私はいろんな話をしてる中で、やっぱその稼ぐ目的でやろうって方が結構多いんですけど、
うん、
やっぱそれよりは、そのまあ人、まあそのターゲットになる人たちに対して、ちゃんと無料でもいいから提供してあげるってことが、まあ、すぐに結果出るわけじゃないですけど、
はい。
なんかファン化につながって、で、それこそ発信したらすぐ答えてくれるとか、 まあ、なんか講座ありますって言ったら申し込んでくれる状態になるのが、うん、本当に一番ベストかなと思うんですよね。
そうですね。
とそうですね。今で言うと、まあ、成功のポイントってところで言うと、あとはその、まあ、LINE アットで言うと、まあ、セールスしてみたってところだと思うんですけど、
はい。
多分多くの方って、それこそなんかその、セールスすることが悪だと思っていて、結構、セールスしましょうとか、商品作りましょうって言うと、やっぱブロックがかかる方って結構多いんですよね。
あ、でもそれは私も同じですよ。わかります、すごく。
それも同じでしたよ。今の、その時のマインドセットとしてはどんな感じですか？とりあえずやってみたって形だと思うんですけど。
まあ、本当にここは難しいとこだなって思うんですよね。寄り添えば寄り添うほど、その人と共鳴するっていうか、なんていうか、立場が近くなるから、
あ、はいはいはい、
そういう、だ、例えば身内に対して物を売るのかみたいな考えで、手が止まる時もあったんですけど、
はい、
でも、それ以上に、この情報を待ってる人が絶対いるって思って、
はい、
で、まあ、出してみた。そしたらやっぱり案の定たくさんの人が申し込んでくれた。もうその繰り返しで、じゃあもっといいものを作っていこうっていう感じですね。
だそこのマインドセットだけど、まあ、あとだから商品とかあれですよね、講座とかに、
うん、
まあそれこそなんか自分の自信じゃないですけど、やっぱいいものを提供してるっていう自分の中の自信があると、多分セールスとかめちゃくちゃしやすいと思うんですよね。
あ、そうですね。やっぱり中途半端なものを高い値段で、ね、
はい、
稼ぐ系とか結構あるじゃないですか、うん、そういうの。
ありますあります。
そういうのは本当に自分の気持ちが潰れると思います。
そうです。だから結構、うん、だからあれとか、なんかよくわからん商品で、なんか例えば10万、20万とか売ってる人って、うん、なんかすごいですよね。マインドセットが逆に。すごいなと思っちゃうんで。
そうですね。なんかそこ、人の恨み買ってまで稼ぎたいのかなって、そのお金使って楽しいのかなって思う。
だからまあ、それで言うとそうですよね。これからやる方とかだったら、
うん、
まあ、それこそやっぱいい商品作ったりすれば、割とそれをちゃんと、まあ、セールスしていくは悪じゃなくて、それをやっぱ知ってもらったことによって、その人たちの価値観とか、まあ、求めてたものがちゃんとギブ、提供できて、ありがとうとか感謝に変わっていくかなと思うので、
はい、
だからまあそのあたりの発信のテーマとか、まあその情熱持てる発信だったりとか、やっぱその与えていくってことが、まあもう本当にベースとしてそれができてるから、やっぱ商品売っても売れるよねって状態にな ったのかなと思うんですよね。
はい、そう思います。はい、
でそうですね。だから今去年とかと比べると、まあ割と毎月20から30ぐらいがもう安定的に入る仕組みができてると思うんですけど、
はい、
現状だとどうですか、そのまあ、そのビジネス的な面で言うと、まあ、大きく変わったと思うんですけど、
はい、
まあ、今の生活とかで言うとどうですか？
あ、全然違いますね。本当にね、やっぱりお金って大事だなっていう感じなんですけど、
はい、
なんかこう何かをやるのにも、
はい、
ためらいがなくなったっていうか、いや、そのすごい浪費してるってわけじゃなくて、はいはい、こういうことやりたいなとか、子供にこういうことさせてあげたいなっていうことに対して、
はい、
もう即決できるようになって、
あ、はい、
うん、例えばその、今子供がすごくちっちゃいんですけど、
はい、
保育園行ってるんですけど、習い事をさせたいなって思ってて、
はい、
お勉強みたいな感じで、うん、その楽しく体操したりとかそういうのなんですけど、
はい、
まあいいお値段なんですよ。
はい、
それに対して全然、あ、楽しそうだからじゃあやらせてみようって思ったり、あとは旅行ですよね。ずっと自分が好きだった旅行を、
はい、
まあ、やっぱり我慢して年に何回1回行ければっていうような形だったんですけど、うん、今はもう、はい、行きたいとこがあったらすぐ行くっていう感じで。あ、
めっちゃいいですね。はい、
うん、でまあ、その辺もやっぱりブロックを外してもらったなって思ってて、
はい、
なんか私でも行けるよねっていう形でどんどん行ってたりとか、
うん、
あとはもう一番好きなのディズニーですよね。
はい、
もう本当にそういう好きなところに気兼ねなく、めっちゃ遠いんですけど、
はい、
で遠くても前は朝早く行って で早めにもう帰って電車でっていう形だったんですけど、はい、もうだったら泊まればいいじゃんっていう
形。あ、確かに確かに、はい、
泊まって翌日も行くみたいなっていうのをほぼ毎月行ってたりとか。
あ、毎月行ってですね。
うん、行ってますね。また行ってんのって周りから言われるんですけど、多分周りはあの人どう何やってんだろうって感じだと思うんですけど、
本当そうですよね。
うん、多分私がこうやって情報発信してるってこと知らない人からしたら何やってんだろうって感じだと思います、うん、
ですよね、ですよね、
うん、
だそこが結構やっぱ価値観というところだと、まあ、大きく変わるかな、まあ、それからお金というか、うん、まあ、お金が、まあ、あればその、まあ、選択肢が広がるよねっていうのも一個だと思うんですけど、
うん、
やっぱそこら辺のブロックが結構かかる方が多くて、まあ、それこそなんかお子さんがいるからとか、うん、まあ、結婚してるからとかいう理由で、うん、なんか自分のやりたいことできてない方って、まあ、非常に多い、まあ、しょうがないとは思うんですけど、
あ、
まあ、その自分の人生、そうですね、うん、はい、
全然なんというか違いますね。楽しさっていうか、やっぱり、まあ、家族から感謝されるっていうことも大事だと思うんですけど、
はい、
全然違う第三者から感謝されるってすごいこうなんか自分に自信が持てるというか、
うん、もう自分のあれですよね、なんか人間としての価値がめちゃくちゃあるなというか、
そうですね、うん、全然こう見えている世界が変わってるっていう感じですね。
うーん、やっぱそこだとビジネス的な面も、まあ、もちろんその成長できたと思うんですけど、まあ、自分の人生というかライフスタイルもすごく、
うん、そうですね、
良くなったと思うので、うん、だからまあそこがやっぱ大きいですよね。感謝されながらも自分で稼ぐことができて、まあ、旦那さんから理解できてもらえなかったのも理解されるようになって、
うんうんうん、本当にやっぱりちゃんと収益につながってないと、はい、ただずっとパソコン触って何やってんだよみたいな形になると思うんですけど、
はいはい、
でもちゃんと自分の中でやり方が分かってくるとどんどん作業もシンプルにできるし、
うん、
でそれに対して収益が上がってるんだったら逆に、あ、頑張ってるんだなってなるし。
今だとどうなんですか、その旦那さん的にはもう頑張ってねって側になるんですかね。
もうその主人の前では何もしなくていいぐらいやることはもう今コンパクトになっていて、本当に朝1時間早く起きて、でまあ30分は家の家事をやって、残りの30分でいろいろやって、それだけです、毎日やってるの。
めちゃくちゃいいですね。
うん、だからやってることすら知らない、
その
時間は見てないから会ってない、はい、合ってないというか、私がやってる時間は寝てるから見てないんですけど、ただ収入だけがどんどんなんか加速しているみたいな。
あ、すごい。もうだからあれですね、シンプルにやってて、もう仕組み構築して、もうそれがそう、ね、もうだから結果出ないことはもう全くやってないで、もう結果つながる行動だけを今はもう厳選して優先順位つけてやってるって感じですよね。
はい、そうです。
了解です、了解です。なので、やっぱこんな感じで、あれですよね、去年の12月とかから、まあ、始めたというか、初めてお会いした時とかと比べると、うん、まあ、収益の部分の、すごく成長してたりとか、まあ、その人間性とか、そのライフスタイルとかもすごく変わっていて、まあ、自分の人生楽しいってなってるところが、まあ、一番素敵だなと思ってるので、
はい。
まあ、なんかこれ聞いてる人とかで言うと、まあ、今回の音声聞いていただいたら、まあ、やっぱその自分の強みを生かして、まあ、発信のテーマって 何とか、お金稼ぐって何とか、情報発信って何とか、イメージつかないとか、まあ、そういう方が結構多いと思うんですけど、まあ、多分この今の話聞いた中で、その辺が結構伝わる部分が多いかなと思うので、まあ、ぜひそのあたりをちょっと参考にしていただいて、まあ、その自分の向いてる発信のテーマだったりとか、じゃあそのマネタイズの方法とか、まあ、もっとシンプルに考えようねって話なので、そのあたりをですね、ちょっとぜひ参考にしていただきたいなと思っております。という形なので、まあ、今回ですね、このような形で音声の方に登場していただいてありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
またちょっとそのあたりですね、また機会あれば、こんな感じで対談の音声取れて、情報発信一緒にできたらいいなと思ってますので、
はい。
ぜひぜひよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ今日ありがとうございました。またよろしくお願いします。
はい、お願いします。